薬害エイズをめぐって。薬害エイズという言葉を今どれくらいの人が知っているのでしょうか。数千人もの人たちが厚生省を取り囲んだ人間の鎖。日本中から上がった製薬企業に対する怒りの声。裁判ではついたて越しの被害者の声。厚生大臣の謝罪。その前には満足な治療も受けることができず、黙って死んでいった人たちがいました。私には先天性の血液疾患を持つ子供がいて、生まれた時から血液製剤を使っていました。1980年代の初め、このエイズという言葉がアメリカから初めて聞こえてきた頃、感染の経路もよくわからないながら、次第に血液製剤が危ないらしいと言われるようになりました。痩せこけた患者の写真に驚き、正体のわからないものに対する恐怖感でいっぱいの日々でした。血友病の患者会の人たちもまた不安におののいていました。栄養をつけておけばウイルスには負けない。抗体ができれば大丈夫という人もいて、そういう言葉にすがりたい思いと、得体の知れないウイルスに対する恐怖に押しつぶされそうな日々でした。やがて少しずつウイルスが特定され、血液製剤からの感染であることが分かり、不安が解消されるのではなく、それはより強くなっていくのでした。病気が悪化したら、自殺が認められているオランダに行きたいと母親に訴えた人。病状は落ち着いているのに、自ら命を絶ってしまった人。母と弟をこの病気で亡くし、自らも感染している人。皆10代の北海道に住む少年たちでした。あれから30年経って、エイズウイルスは確定され、治療法も進み、今では慢性疾患とまで呼ばれるようになりました。大学病院には100人以上もの患者が受診する今、社会の理解も少しずつ得られるようになってきました。今思うことは、亡くなってしまった多くの人たちは、どんなに無念だったろうということです。生まれつき血友病という病気を背負ってエイズに感染、そして社会からは徹底的に阻害された日々。あまりに言い古された言葉ですが、二度と起こってはいけない事件でした。その後、私は薬害エイズ被害者の救済に関わる仕事をすることになりました。今、北海道の HIV 医療の体制は随分整ってきましたが、被害者が置かれている状況はあまり変わっていないのが現状です。HIV に加えて、ほぼ全員が C 型肝炎に苦しみ、血友病に起因する関節内出血によって関節が変形しています。血友病という病気は、なぜこれほどの苦難を伴う病気であるのでしょうか。とは言っても、嘆いてばかりはいられません。生き残った人たちがいる限り、少しでも良い方向に向かうようお手伝いをしたいと思っています。 IS